せっかくの機会ですから、今日は眉間にしわを寄せない、その放射能の話ということで、はいはい、この機会に皆さん方にこういうことなんだよということを少し教えていただければ。
そうですね、放射線というのは、その要は室内で電気がついてたとしたときに、その海中、蛍光灯から離れたところがどのくらい明るいっていう、その離れれば離れるほど暗い、当たり前ですよね。それが放射線っていうのは、なんか放射能を出す、放射線を出すものがあって、そこからある距離離れたところでどれくらいの強さを受けているかっていうのが放射線ですね。で、1年間に、この単位で言うと、1000マイクロシーベルトっていうのを1回に受けたら、ですね、1000マイクロシーベルトっていうのが、1年間にだいたいこのくらいに収めましょうっていう値ですね。
ね、
ので、それで言うと、これ今 0.09 ですから、もう全然大丈夫ですよねっていうことですね。ので、あとは不安だって、たら今の時代のもので、いろんな食べ物とかで不安だったら、とりあえず洗えばいいですね、はい、それは眉間にしわ寄せない、洗っていいのとか思う方もいると思うんですけども、とりあえずは、はい、ですね、農薬がついているものと思えば洗いますよね、うんうん、で、考え方としてそのくらいでまず、はい、捉えましょうと、函館に住む方々ならそのくらいで捉えましょうでいいんじゃないかなと思ってますね、うん、ええ、普通に何か上についてるから洗うんだっていう意識で、はい、全く問題ないですね、
うん、ええ、はい、ね、その洗った水は流していいのかとか、ね、そういうことまでは考えずに、はいはい、普通にか、はい、普通の暮らしの中で不安だったら、はい、ちょっと洗うようにさっと洗って、はいはい、いただけばいい。
そこで不安だよねって感じる方がいるわけですよね、で、じゃあ話し合いましょうかということですね、はい、捉え方なんですよ。タバコを一本吸った途端に、はい、あなたは、私はもうこの瞬間にがんのリスクを持ちましたという人がいれば、そうかもしれない、もうそうだ、それなんですよ。いや、そんなことあるわけないじゃない、ではなくて、そうかもしれない、ので、じゃあちょっと話し合ってみましょうか、いろんな人の話聞いてみましょうか、なので洗って川に流れて海に出ていくっていうのが危険ですっていうことを考えるのは当然ですね。ので、じゃあちょっと話し合ってみましょうか。はい、私は説得するではなくて、話し合ってみましょうよって、それが、危険を感じているという、リスクを感じている人との、まあ、ある程度の専門の知識を持つ人の立場
ですね。そうですね、
いや、そうじゃないよっていう、この、教えてあげるは絶対うまくいかない、
ね、そうですね、はい、いろいろな立場の方とか、はい、いろんな考え方の方とか、はい、あとはどのぐらいそのリスクに対してのこう、
そうですね、許容量
があるかによって、はい、物事って違うと思いますけど、はい、なんか一方的にこうだからこうなんだよって言われると、はい、信じ込んでしまう場合もあるし、ね、あるいは反発してしまって、ね、はい、正しいことから、はい、こう遠ざかっていくってことはありますよね、
私たちは淡々と科学的なデータを示して、じゃあどう判断しますか、危険ですと思ったら、あ、その考えでいいと思います、だと思うんですね。ので自分で判断するための質問をしてくださいっていう、はい、うん、そんな感じですね。
なかなか正しい知識というか、こういうフラットの立場の方からのお話がなければ、はい、なんかどんどんそのこうこっち側に偏っていったり、ね、こっち側に偏ったりして、はい、だんだんそうではない中間の方々がいなくなってしまって、
う
ん、はい、変な話が政治的な対立になったり、
そういうことだと思います、はい、もう目から放射能が出るよとか言ってたその幼稚園児が、まあ、今こういうふうになってますよっていうところで、まあ気楽に考えましょうっていう感じ。
でも、目薬をさしたい、お母さん買ってったら、目も悪くないのにそんなのダメって言われたら、雨だれをこうやって入れるってね、科学って、そういう意味では、こう、体験から始まるんですか？
そうですね、それはあると思いますね、それはあると思いますね。私、今、ホタテの貝殻から、いろんなものを作る中で、この歯や骨の成分を、 になるものを作るっていうのもやってるんですよ。で、それも私はあのですね、明日のジョーが好きで、ここの歯が抜けた、あの、パンチの後、口元から血を流しているという、あれがこうやってみたくて、この乳歯をパーンと抜いた後に、なんとかこの口元から血が流れないものかと、こう、やっていたという、その男が今、その歯の代用品を開発しようとしているというところで、全部体験。もあると思います ね、
そのホタテですけど、はい、まあ、あの内浦湾もはじめ、はい、
そうです
ね、あの私たちは美味しいホタテを養殖ホタテを食べますが、はい、実はあの貝殻は産業廃棄物のようになっていて、ね、今処理に困っていますね。
そうです、はい、
佐用先生何とかしてください、はい、
そうですね、私が何とかするためにあのリサイクルするにはお金がすごくかかるのでホタテの貝殻もですね、なのであのゴミ処理場がどんどん埋まっていくという中でリサイクルコストがかかっているんですね。ですから私はホタテの貝殻をものすごく高く売れるものにしたいと思っています。それでリサイクルコスト全体の中である意味貯金を作ってあげたい、うん、でその中で大量に処分するトラックに積んで道路にバーンと撒くとかそういうお金を補ってあげる、そんな考えを持ってますね。
先だってあの大沼森のインターチェンジが開通する前に、はい、その道路も見せていただいたらここにはそのホタテが、はい、あの細かく砕かれた粉状のものが混じってるんです、はい、っていうのがありましたが、はいはい、実はそれは結構お金かかるんですね、はい、
そうですね、
逆にね、
はいはい、そうなんですね、製品としてはすっごく安いんですけども、リサイクルのコストはかかっているってことですね、
そうすると先生が付加価値をつけてガンと高く売れる一部のホタテを売ったその利益でそういうたくさん大量に使う時のコストを賄うと、
はいはい、そういう考え
です、ね、いつできますか。
もう 2,3 年後にはと思ってますけどね。はい、
もともとが函館この近郊のご出身、
そうですね、八雲町の、はい、まあ、落とし部屋で生まれました。
いいですね、はいはい、でここの高専の出身なんですね。
出身です、はい、そうですね、
母校の先生になってどのくらいになるんですか。はい、
今もう25年
ですね。私びっくりした、若くて、はい、エリッククラプトンみたいなの。
いや、それはないですよね。いやいや、
いや僕あのさっきブルーハーツの曲を聴きながら先生はどんな曲好きなんですかって言ったら、いやもう一貫してエリッククラプトンで、ああそういえば似てるかも。何センチですか。
86ですね、
細いし、